こんにちは、ヤブです。
こんにちは、かしこです。
かしことヤブのヤブ坂ではない第154回になります。
はい、こちらかしことヤブのヤブ坂ではないは、ゆとり生まれエンタメ育ちなかしことヤブの2人が公園で今までか食べているような会話をお届けするゆるめラジオです。毎回どちらかが持ってきた話題に対してヤブ坂ではないという説明なテンションに乗っかりを投稿を展開していきますということで、すいません、ちょっと台本が今隠れてしまいました。
はい、ということでですね。
はい。
最近、何かと話題の、
うん、
ジブリさんなんですけど。
うん。
そっちの話題ではちょっとないんですけど。
ほう。
この週末にですね、僕、ジブリの、展示に行ってきまして。
行ってたね、なんかそういえば。
あ、そう、そうなんですよ。金曜ロードショーとジブリ展っていう。
はいはいはいはいはい。
展示が、やってまして、そこに行ってきたんですけど、
うん、
なんか、すごく、ざっくり、言うと、
うん、
なんか、ジブリの、売れた背景に、すごく、金曜ロードショーが、濃く絡んでいるんですよ。
うんうんうんうん、
なんか、金曜ロードショーとかって、このテレビの、普及とともに、もともとは、洋画とかを、まあ、夜の時間帯に、放送して、し始めた枠が、あって、うん、それが結構一気にブワーッと流行って。
いや、昔だっていっぱいあったもんね。うん、
そうですね、なんか日曜洋画劇場とか。
あったあったあった。
そんな感じでもう各曜日ぐらいのレベルで、洋画を流してた時期があって。
あったね。
で、それがどんどん変遷していって、
うん、
我々の知ってる金曜ロードショー。
うんうんうん、
になったりして、
うん、
でそこでジブリ、宮崎駿さんが手掛けたトトロとか、
うんうん、
ジブリの映画を流すんですよ。
はいはいはい。
でその劇場の興行がいまいちだった映画も、
うん、
その金曜ロードショーとかで流すことによって、うん、一気にテレビ持ってる層にバッと広がって、
うん、映画館では見てないけどテレビでちょっと見たよみたいな。
あ、そうですね。で、それがきっかけでジブリを知って、今度は次の、映画の興行の、集客につながったりとか。
なるほどね。映画単体ではなく、ジブリ自体を知ってもらうっていう。
そうですね。各映画の解説っていうところももちろんあるんですけど、
うん、
そこにジブリじゃないところの、うん、例えばテレビ局の、プロデューサーさんであったりとかから見たジブリの、
うん、
とか宮崎さんのエピソードとかを挟みながら、
うんうんうん、
あの頃はこうこうこうだったとか、
うん、
うちの局でやれるように交渉したとか、
うん、
そんな感じでジブリの作品と、テレビ局と、
うん、
金曜ロードショーとの絡みがあったりとか、
うん、
あとは本当に展示として、なんだろうな。映画のポスターあるじゃないですか。例えば、千と千尋だったら、
はいはいはい、
結構有名なビジュアルで、お父さんとお母さんのボタンが後ろにいて、千尋がこっち向いてみたいな。あ、そうです。あれが立体化されてて。
ほぉ。
それの前で、なりきって写真撮れます、みたいな。
あ、だから私たちは豚側をやるという。
あ、いや、千尋になれるんです。
あ、千尋になれる。そっちなんですね。
そう、だから、もののけ姫だと、後ろにモロがいて、サンになれるっていう
の、
あったんですけど、もう実物大のモロめっちゃでかかった。
それはね。それは冷静に考えるとそうなのよ。もののけ姫の縮尺感で見てるから、ちょっとバグるんだけど、はい、ちゃんと見ると。
そうそう、
いい。
みたいな、この週末行ってきましたっていう話です。
いいですね。
いや、なかなか良かったですよ。
普通に面白そうだし、ただ、ね、さっきちょっと一応確認したけど、まだカフェカフェは見られていない。
見てないですね。
私は日曜日に、
はい。
あ、もうダメだ。多分ネタバレを食らうわ、これって思って。
はいはいはい。
急遽、もう見に行ってきまして。
なんか、ツイッターとかも、怖くて開けないんですよ。
ね、
何してもネタバレ踏むんじゃないかっていう。
まあ、俺さ、そのツイッターの関係で結構フォローしてる人の中にアニメ業界の人とかもいるわけですよ。現役で働いてる。
はいはいはい。
そういう人とかがさ、もう見て、そのネタバレではないんだけど、うん、思いの丈が溢れちゃって。
はいはい。
で、もうなんか、もう感想すごい書いていくわけ。で、それ自体でネタバレってわけではないんだけど、
はい。
いや、もうけど、なんだろうな。ネタバレではないが、なんというか、はい、こう辿っていくと、こうかなぐらいの推察はできるぐらいの。
だいぶですね。
うん、ものだったから、いやー、ちょっともうダメだ、見に行こうと思って。急遽見に行ってきまして。
おう、どうでした？ま
あ、どうでしたって言われると、もう、君たちはどう生きるかっていう。ことですね。
なるほど。
まあ、けど、ヤブくんって一回さ、見に行ったじゃない、映画館。千と千尋。
ああ、はいはいはいはい。
俺さ、多分あれが映画館で見るジブリ初めてでさ。
あ、そうなんですね。
うん。で、そういう意味では、まあ、あれはリバイバル上映だから、新作を映画館で見る、ジブリの新作映画館で見るってより、今回が初めてだったのよ。
おー、はいはいはい。
俺の記憶に残ってる、うちだとそうなんだけど。
うん。
まあ、けど、いや、行ってよかったなって思いましたね、マジで。
これは、僕も早めに行かないと。
いや、うん、そうだね。早めに行って、もうそのネタバレを恐れない世界線に来た方が楽です。っていうのがある。
公開日とかちょっと実は狙ってたんで、夜とかの、見たんですけど、もう速攻で埋まってて。
速攻よ、そりゃ。
全然、席がないですね。
なんで、皆さんも、ちょっと、時間が、ちょっと早めに行った方がいいと思う。本当ネタバレを食らうと思うから。
どう頑張っても食らうからっていう。うん、
なんで、ちょっと行っていただいて、っていう感じで。もうこれ以上は何も言えないわ。はい。
行きます。
はい、ぜひ行ってみてください。というわけで、本日も始めていきましょう。
はい。
かしこと、
やぶの、
やぶさかでは
ない。やぶさかではない。
ヤブのヤブサカではない。はい、というわけで、今皆さんの、ね、耳には届いてないですが、とてつもないトラブルが、
はい、音声トラブルが、
音声トラブルちゃんとした音声トラブルが入っておりましたが、ちょっと話がそれるんだけど、もう、
はい、
やっぱ限界だわ、このもうストレージパンパンだから残り
早く、そう、早く映さないとっていう。
今日来るの。今日、結局ですね、その話もここでちょっとしとくと、はい、HDD4TB USB Type-C 対応。
おぉ いいですね、いいですね。
しまして、今日、届きます。
お、めでたい。
はい。というわけで、まあ、その話は置いておいてですね、ちょっと今日、今日はですね、漫画、アオアシについて、ありませんか。
やぶさかではないです。
昨日ちょっと私ね、今ちょっと声しゃがれてると思うんですけど、
はい、そうですね、
理由が、まあ昨日ちょっと昼から飲んでて友達と、
うんうん、
その中でなんかこうアニメイトとか言ったんですよ。
はいはいはい。
でなんか最近何見てるとかの話になって、
うんうん、
なんか青足おもろいよなみたいな話をしたら、
うん、うん、
ちょっと青足わかんないみたいな。
はいはいはい。
ブルーロックじゃなくて。いや、ブルーロック違うなよ。
じゃない方。
じゃない方。ブルーピリオドじゃなくて。あ、それはね、美大漫画なのよ。ブルージャイアントじゃなくて。いや、それジャズなのよ。っていうくだりをやってですね。けど、誰も結局青足を知らなくて。
はいはいはい。
え、あんなおもろい漫画知らんかみたいな。ってなりまして、ちょっと、話そうかなと思って持ってきました。
はいはい、僕も知らないです、
ね。マジで？
いや、本当に、知らないです。
存在は知ってる？
はい。聞いたことはあります。
本当になんか幻ぐらいの感覚だ。
本当に見たことないですね。全然。
なるほどっすね。多分ね、今もまだあるんじゃないかな、プライムビデオ。あ、プライムビデオありますね。
アニメもやってらっしゃった。
押しててね、あの24は NHK でやってたんですよ。
あ、NHK 枠ですね。
で、そもそもどういう漫画かっていうと、サッカー漫画です。
うんうん。
で、僕も最初は見てなくて、なんか知り合いに、
はい、
青橋アニメおもろいぞって言われて、
うん、
あ、そうなんだって言って、ちょっと途中で、後半、多分2クール目の序盤ぐらいで追いついて、
うん、
もうそっから毎週、いや、最新話まだかみたいな。
めちゃめちゃ見てるじゃないですか。
そう。っていうぐらいハマった漫画なんですけど、本音を言うと、ネタバレまで含めて言うと、うん、本当にこの青足の凄さ、はい、俺が一番驚いたところって、その結構ネタバレの核心に迫るところなのよ。
はいはい。
だから、ちょっとけど今日はここは言わないです。そこは、やっぱ皆さんに追っていく中で感じてほしいの。
はいはいはい。
ただ、その一番の、俺が、この漫画すごいって思ったところを除いても、
はい、
この漫画というのはとても魅力がある。というのをちょっと今日はお伝えできればなと。
はい、ぜひぜひ。
はい。で、まず、青足サッカー漫画なんですけど、もうちょっと、はい、すいません、正直、なんていうか、キャラクター名とかは、ぼんやりしてるんで、僕。
うん、
そういう意味では、キャラクターも各キャラクター、個性的というか、ちゃんとキャラは立ってるんですが、
はい、
僕の面白さはそこではなくて、サッカーというものを、
はい、
論理的に客観的に描いてる漫画なんですよ。
ほうほうほう。
で、なんかそれを言うと、なんかちょっと難しいんじゃないのって思うじゃん。
もうなんか理論だってってなると、知らない人からしたらちょっとハードル高くね
ってなるんですけど、青足がすごいのは、サッカーのルール、まあ、要するに11対11で点を足で蹴って点を入れる、
うん、
っていうのさえ分かってればもう読み始められるんですよ。
ほうほうほう。
っていうそのやってることに対しての間口の広さっていうのが、まあ、ある意味で反比例してるというか、
うん、確かに
っていう話をね、まずそこが成立してるっていうんですところなんですけど、これ主人公が、うん、
はい、
その流れとしては、田舎の学校からそのユースだったっけな、いわゆるそのなんだろう、そのユースリーグみたいな、
はい、
なあれはなんだ、俺正式格には分かんないんだけど、なんかそのプロサッカーチームのなんかその青少年版下部組織みたいなところなのかな。
はいはいはい。J1 とか J2 のあのチームの、うん、あのアンダー18とか15とかそういうチーム、
ね、そういうようなところ、正確には違うと思うんですけど、まあそういうような認識でいいです。要するに、部活よりも、はい、ガチでやってる、まあ、ガチって言ってもあれなんですけど、部活よりもそのなんていうか学校の中とかじゃなくて、もうそういう施設というか組織に入ってやってるっていうイメージを持ってもらえればいいです。で主人公がその田舎の学校出身なんで、
はい、
まあ考えてもらえば分かるんですけど、ユースで必要とされるような技術とか知識なんて、田舎の学校、まあっていうか普通のさ、その中学校とかで手に入るものじゃないじゃないですか。
まあそうですね。
正直まともな指導者もいないし、でそういうふうになんだろう、みんなでやっていくチームメイトとかもそんなに限られてるし、普通の中学生だから。っていう状況から、こうユースの中に入っていって、どんどん実力をつけていくっていう流れなんですけど。
はいはい。
それは僕たち読者と重なって何も知らない状態から主人公に教えられていくんですよ。で、この漫画って基本的なパターンは主人公何も知らない、新しい技術に触れる、なんやこれってなる、それを言語化する、主人公を身につけるっていうパターンがずっと続いていくんです。だから基本的にまず最初は主人公と俺たち同じタイミングでなんかすごいことやってるをまず見るわけ。で、それがじゃあ具体的にどうすごいことかっていうのがちゃんと説明があって、はい、でそこで僕たちも、あ、なるほど、これは、こういうことがすごいんだ、っていうのが分かるようになるわけですよ。
うん。
そこに最後、主人公がそれを得得して、うわ、主人公めっちゃ活躍するやん、みたいなその爽快感。
うん。
まあ、スポーツ漫画としてのやっぱ爽快感ですよね、そこは。
うん。
っていうのがこう、組み込まれてる。っていう流れになってるんです。
はいはいはい。
で、例えばじゃあね、そのすごいところって、じゃあちょ具体的な話をしましょう。ちょっと分かりにくいと思うんで。
はい。
まず主人公どこから始めるかというと、ボールのトラップから始めます。
を受け取るとこから。
そう。
ほうほうほう。
だからもう分かるでしょ。もうトラップっていうのは球を自分、来た球を自分で受けるっていうだけの動作です。本当にもう、初歩の初歩だよね。サッカーで言うと。
はい。
っていうところからスタートするんですよ。はい、で、ちょっと待ってくれと。で、そんなトラップを、その球を止めるところで、なんかそんなすごいことあるのかっていうふうにまず思うじゃん、僕たちは。
思いますね。
球を止めるだけじゃないのかと。
はい。
違うんですよ。
違うんですか？
違うんです。球を止めるというのは、球を止めるということで終わるんじゃなくて、何のために球を止めるかというと、はい、次の動作に移るために球を止めるんだよね。だから、ただトラップするんじゃなくて、次の動作に移りやすいようなトラップをしなきゃいけないわけ。
なるほど、なるほど。
つまり、まあ、すごい簡単に言うと、球をもらってその場に落とすんじゃなくて、球をもらって足元に収めるときには、はい、次に自分が向かう方向に落とすみたいな。だから本来だったら落として向くっていう2動作をワン、その落としながら向くっていう1動作で終わらせるみたいな。これだけでもう全然違うんだっていうのが描かれるよっていう感じ。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、で、俺たちも知らないから、あ、トラップってそんな大事なんだってなってくるわけですよ。
そうですね、確かに。
そう。で、そっから、まあいろんな、まあ、まずそういう意味で個人の、そういうドリブルの技術とか、まあそういう風になってくるんだけど、途中から戦術とかの話も出てくるわけです。で、ここで面白いのが、主人公はね、フォワードなんですよ。
はいはいはい。
シュートを決めたい。俺がもう世界一のっていうか、本当にもう有名なストライカーになるんだっていう感じでやってるんですけど、ストライカーを目指す主人公に、一個だけこの、漫画で能力が備わってます。
はい。
そのまあテニスの王子様っぽい能力とかではないですけど、
はい。
現実的にありそうな、あり得る能力として一個だけ備わってます。ストライカーに備える能力として、
はい。
ヤブ君がもし、この主人公、フォワードに持たせるなら何を持たせますか？
でも、ベタなので言ったら、その、ゴールを決める能力。
うん。
ですよね、
そうでしょう。なんかそういうさ、なんていうか、はい、そのキックの精度とかパワーとか、
はいはいはい、
フィジカルとか、うん、そういう物理的なところによると思うじゃん。
そうですね。
主人公が持ってる能力は視野の広さなんですよ。
ほうほうほう。
ここちょっとあんまりないかなと思って。
確かにそんなになんかイメージはないですね。
そう。ただサッカーにおける視野の広さっていうのがどれほど強力なものかっていうのがこの漫画ではもうまざまざと描かれていくわけですよ。
ほうほう。
要するにストライカーになりたいっていうのは、
はい、
シュートを決めれるっていうのはまあもちろん球筋がいいとかシュート力強いコントロールがいいもあるんですけど、
はい、
誰にも疲れてないフリーの状態でパスをもらえればシュートチャンスになるんですよ。
まあそうですね、確かに。
そう。で、それを判断できるのは視野の広さの。フィールドをざっと見渡して、相手選手今ここに動いてる、この選手につこうとしてる、ボールはここにある、ここフリーになってる。っていうところに主人公は気がつくからそこに飛び出していってる。だから、なぜかあいつがフリーになる瞬間がいっぱいあるみたいな。っていうところから物語は始まっていって、で、そのユースの監督が、ちょうどなんか地元だったのかな、はい、なんかちょうど来てて、なんか暇つぶしにその中学校の試合見てたら、どうやらあいつはその視野の広さが持ってるらしいと。じゃあお前ユースちょっと来てみんかと。
はいはい、は
い。いうことで、まあ最初はテストね、あるんですけど、まあそのテストに呼ばれるっていうところから始まっていくっていう感じになっていきます。
なるほど。
で、まあそのテストの中で、そうするとテストに呼ばれてるのは、その各、学校とかからスカウトされてきた人たちとか、
はい、
あとは他のチームからこのチームに移籍をしたいっていう、だからそうユース出身者とかね、
はいはい、
もいたりするから、その中でこう主人公見せつけられるわけ、あまりのレベル差を。
こいつらはすごいと。
そう。で、そこからけどすごいだけじゃなくて、 じゃあ何が足りてないのか、
うん、
この漫画でね多分一貫して書かれてるのはその能力が足りてないっていうことは、常であると、
うん、
でその能力が足りてないということに対して各キャラクターがどう立ち向かっていくかっていうところを考えていて、あの青足っていうのは、
はい、
その足は、まあ、セリフにも途中出てくるんですけど人間は考える足であるっていうのに由来していて
なるほど。
そうだから、自分に能力が足りてない、望んだプレイはできない、求められてるクオリティのプレイができないってなった時にじゃあできないならどうするのって考えるサッカーっていうのがこの青足で書かれてるサッカーの。
ああ、なるほどですね。
そう。だから結果的にそれが例えば戦術を理解してないとか、さっき言ったみたいにそのトラップの技術をまだ理解してないとか、っていうところになってるから、あ、じゃあそれを知っていない、分かんなかったから知りました。じゃあそれがちゃんと体で馴染むようになるまで反復を繰り返すとか。戦術だった場合は、こういう動きをするためにはチームメイトと意思疎通が必要だからそういうのをしなきゃいけないとか、もしくはこういうところをもっと見なきゃいけないとかっていうふうに、こう常に自分は足りてない、じゃあ今自分にできることは何かっていうのを考えて実行していくっていう、
はいはいはい、
本当にトライアンドエラーの PDCA をずっと繰り返してる漫画なの、そういう意味では。
ああ、なるほどですね。
そうっていうのがあるので、まあ、この間ちょっと読んだあのそのアニメの先もこの間ちょっと読んだんですよ漫画で。
はいはいはい。
で俺もう震えたのがさ、まあ、そのコメント欄にもみんなあったんだけど、練習でさなんか、
はい、
鳥かごみたいな練習ってわかる？
ああはいはいはいはい。
あの真ん中にディフェンダーというか守備側が1人か2人入れて残り周り 5,6 人とかでパス回して真ん中の人が取れたらじゃあ交代ねみたいな。
うんうん、わかりますわかります。
それだけの回がある。
え、一回まるまる。
なんならね、何回かやる。
何回か。
何回か。なんだけど、そこめちゃめちゃ面白い。
ほうほうほうほう。
で、これがなんで面白くなるかっていうと、さっき言った通り、要するに主人公は最初はそのハイレベルの鳥かごについていけないわけですよ。
はいはいはい。
っていうその何かすごいことが起きてるっていうのを俺たちも見るわけ。この鳥かごは何かがすごいっていうのがわかる。で次にじゃあ何がすごいかっていうのを主人公は考えるわけ。何があの人たちにできてて何が自分にできてないかみたいな。で、あ、おそらくみんなこれをやってるんだってとこまでは行ってぼやっと掴ん でただ主人公はもちろんすぐにそれに順応はできないからじゃあその中でかろうじてやれるならこれかっていうことをやっていくみたいな。
ほうほうほう。
でそうするとそれをパッてやると周りの人もなんかこいつ急にさっきまで何もできなかったのに動きが変わったみたいな。あのサッカーというかスポーツ漫画あるあるね。
何かが違う。
そうけどその何かが違うっていうのがプロセスが全部見えてるのこっちは。だからその部分で俺たちはその主人公アシトって言うんだけど主人公アシトのその PDC を延々と見てるから、はい、こいつの伸びしろにもすごい期待しちゃうわけ。もう様々な逆境を自分で工夫して体を動かし頭を使い乗り越えてきてるから今回はどう乗り越えてくれるんだっていうのもあってだからもう鳥かご一つとってもそんだけ面白くなってくる。
なるほどですね、うん、
っていうね。今すごくロジカルに説明したけど何がすごい、はい、これがそのスポーツ漫画の熱量とスタイルで書かれてるのよ。
めちゃめちゃこうのめり込んでもう見ちゃいそうです。
そうそうそうそうなんですよ。だからそのあんまり俺他、まあ、そんなに俺スポーツ漫画を読んでるわけではないから、はい、言えないんですけど、あ、けど結構あれかも、ジャイアントキリングとかあれも結構そういうなんだろう、あれもなんかその戦略とかっていうところを結構うまく見せる漫画だと俺は思ってるんだけどあれとかに近い匂いはあるかも。
確かに。あ、面白そうだな。
ジャイアントキリング読んだことある？
ないです。
ああ、ジャイアントキリングも面白いんだよな。
実は全然こうサッカー漫画に触れたことがなくてですね。
はいはい、ジャイアントキリングは簡単に言うと、プロの話、J1 かなあれ、J1 の話で多分。で、その、 落ち、なんかもう成績が不振になってるよねっていうところに、昔そこにいたエースストライカーが監督として戻ってくる。でそっからこう、なんだろう、別に選手大きく変わるとかではなくて、
はいはいはい、
チームの体制とか指針とかを変えていくことでチームを盛り上げていくみたいな。
ほうほうほうほう。
でも主人公のその監督のタイプがなんかよっしゃやってるぜとか、その理論的にじゃあこうしましょうとかではなくて、結構適当っぽい感じなの、うん、スタイルが。
ほう、適当っぽい感じ。
じゃあお前出ろみたいな。
はいはいはい。
それ禁止ねーとかって言って、だからあんまりそのプレイヤーからの理解は得られなかったりするわけ。え、なんでですかみたいな。っていうのがあるんだけど、こう試合になるとちゃんとその監督の采配が生きてみたいな。っていうので盛り上がったりしていくっていうのがあるので。
へえ。
そうだから、そうだね、そっちはジャイキリはまあベース監督目線かな。青足はもっと年齢が若いプレイヤー目線だから、もう少し厚さがより強い感じで、ジャイキリの方はもう少し大人向けって感じがします。
なるほどなるほど、
っていうのがあるんで、まあそういうのも、まあまあジャイキリも、まあまあジャイキリももちろん、あ、ジャイキリもアニメを昔やってたんで、まあアニメ今どっかで見れるか、もしかしたら見れるかもしれないんで、よければ見てもらってもいいんですけど、まあけどやっぱ青足の厚さという面で言えばね、やっぱ青足の厚さはすごいあるから、そう、ちょっとぜひ見てほしいなというふうに思いましてね。ということでお伝えをさせていただきました。ちなみに私ブルーロックは見てないです。
あ、そうなんですか。
1話見て、
はい、
あ、違うなってなりました。
ワールドチャンピオンにはならなくていいんですかね。
まあその今俺が最初に言ったさ、
はい、
その青足の決定的な俺がマジでうなった要素って今言ってないんですよ、
はい、
でそれを踏まえた上で言うと、
はい、
その世界一のストライカーでしょブルーロックとかって。
はい、そうですね、
ならなくていいんですよ。
ほう、なるほど。
そうですね、青足のアンサーはそっちだと思う。
ほうほうほうほう。
世界一のストライカーには、ストライカー、世界一のストライカーにはならなくていい。
なるほどですね。
これはもう読んで、まあ、見た人、まあ、アニメでそこまで行くんで、全然話は。そこまでたどり着いた人が今の意味がわかると思います。
ああ、そういうことかって言ってる人たちがいるんですね。
本当に俺はそこにたどり着いたときに、
はい、
この作者はどうやってこんな構想を出したんだっていう。本当になんかこれを書きたくて、
はい、
だから俺からすればあれよ、進撃のさ、なんかあのアニメで言うあの島の外分かった時みたいなね。ああいうのに近い衝撃があった。
なるほど。
でそれをそのサッカー漫画でやるのかみたいな。っていうのも含め、なんかね、しかも作者なんかサッカー未経験っぽいんだよね。
え、すご
っ。そういうのも含めて、まあだから、まあどうなんだろう、ちょそこら辺のね、あの確認をしてないからあれなんだけど、まあ全然、俺自身はサッカーをさ、そんなに 見もしないし、まあそんなにまあやりも、まあ小学校の頃ね、部活でやらされてたぐらいで、あれなんですけど、そんなに興味自体はないので、ただそんな人間でも、
はいはい、
もバンバン見ちゃうっていうのがあったりするので、やっぱりその、まあ、もう一回、まあ、今言いましたけど、一回見てもらって、普通にスポーツ漫画としての厚さで見てもらっても全然いいです。後から、あれ、なんで青足面白いんだろうって言語化すると多分こういう風になってくる。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。っていうのがあるので、まあ、その、今まで、いわゆるスポーツ漫画、サッカー漫画とはちょっと違う、切り口のサッカー漫画となっておりますので、プライムビデオで全24話見れるようになっておりますので、はい、ぜひぜひ
ちょっと見てみようと思います。
はい、よろしくお願いします。
カチコと
ヤブの
ヤブサカではない。
はい、というわけで、エンディングでございます。
はい、
はい、お知らせいきたいと思います。こちらかしことやむねぶさかではないは各種媒体で配信しております。毎週水曜お昼の順次に更新しておりまして、スタンドFM ポッドキャストで本編配信しております。お便りそれぞれ募集中で、スタンドFMではレターという機能があるので、そちらからポッドキャストでは Google フォームでアンケートフォーム設置してありますので、そちらから、メールがいいよって方はですね、メールアドレス notyabusaka@gmail.com notyabsk@gmail.com までよろしくお願いいたします。そして各種 SNS でシェアもお願いいたします。ハッシュタグ KY やぶさかつけていただいて、もうアワシ見た人はアワシの話をぜひ、
うんうん、
していただければと思います。ジャイアントキリングの話でも
そうですね、
他のあのいやブルーロックも面白いんだぞというのでも構いませんしっていう感じで、はいはいはい、あの各々ちょっと青足周りの人が好きそうなもの
つぶやいてもらえれば
と、はい、と思います、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで以上お知らせとなります。はい、じゃあちょっとレコメンド曲いきましょう。ちょっとあれですね、音声トラブルのせいで僕時間をちょっとミスってまして、
あ、なるほど、
あ短いかなって思ってた、むしろ今全然ちゃんとね長引いてますねはい、すみません。というわけでちょっと今週の、レコメンド曲いきたいと思います。あ、YouTube 開いて YouTube 開いて節々にねパソコンの限界を感じておりますが、はい、いや、いけた。今週の私のレコメンド曲は、つづりさんで裏表という楽曲になります。
おうおう、
これ何で知ったんだっけな、なんか MV が流れてきて、いい MV だな、力入ってる MV だなと思って見に行ったら、もう歌声と曲にやられましたという感じでございまして、なんでもうあの曲の力が強いですよで、あの僕がね気に入った理由が多分一つ間違いないかあるのは、これギガさんが作曲をされてるんですね。
うん、
あのアドのオドとか、
はいはいはい、はい、
僕ギガさんの曲めちゃめちゃ好きで、
うんうんうん、
あのなんでもう本当ギガって聞こえたら次に聞けに行くというプレイリストギガ信者ではあるんですけど、ギガリスナーではあるんですけれども、で作曲がギガさんで、はい、作詞がね、あの田中さんって書いて、田中さんって方なんですけど、あのあれっすあのなんだっけ、僕のあちょっと待って、パッて出てこないわ、あ僕のリリックの棒読み、
はいはいはいはい、
の方です。
元僕のリリックの棒読み
さんですね。元僕のリリックの棒読みの方です。で、このつづりさんっていう方は歌い手さんで、はい、こうネットでこうカバーとか歌ってみたとか歌ってる方で、16歳の
若い
方になって、さっきの YouTube チャンネル見に行ったらね、あの13歳から動画を上げてらして、
わすごい、
2年前3年前ぐらいからで、あの iPhone だけで中学生最後なんで撮ってみたみたいなのもね、あったりしたんで、まあだからシンプルにもう歌の強さで、でもう歌うまいっす本当にあのもうこういうなんていうの、こういう経歴でこういう曲出せる人なんだからうめんだろうなって思ったらうまいっす。だし、新曲がね、ちょうど6日前にあの MV も、いや、あれかな、ノンクレジットが出てるんですけど、アニメオープニングになりました。
すごい。
すごい。なんで、もう多分こっからガンガン来る人なので、今のうちにちょっと押さえとくと、あ、鈴井さんね、聞いてる聞いてるっていう知ってる知ってるっていうのが言えるかなと思います。MV も本当に特徴的な MV ですごい素敵になってるので、合わせてぜひ見ていただけるといいかなと思います。はい。というわけで、今週のレコメンド曲はつづりさんで裏表でございました。
はい。
はい。というわけで、本日もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお手はかしこと、
やぶでした。
それでは皆様、また次回お会いしましょう。
さよなら。